もし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、50歳です。
50歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
55歳。お子さんは？
いません。
お二人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、はい、どんな相談ですか？
はい、慰謝料請求の問題なんですけども。
はい。慰謝料っていうのは誰に請求？
はい、私の実の弟が、
はい、
弟は独身なんですけれども、
はい、
妻子ある人と不倫関係になり、
はい、
そのご主人から内容証明っていう形で送られてきました。
あ、そうですか、
はい、
で弟さんは今何歳ですか？
45歳です。
45歳。でこれ何ヶ月前ぐらいですか？
ちょっとそれは分かりません。ただ内容証明が来たのは最近です。
内容証明は最近。
はい。
じゃああなたが不倫してるわけじゃないから、結局あれですね、はい、どのぐらい続いてたんだとか、
はい、
どういう関係だとかっていうのは分かんない。つまりこの不倫関係が例えばどのぐらい続いてるとか
期間は分かんないんですけども、
はい、
実は私の父がその内容証明を見たんですけれども、
はい、
父から聞いた話によりますと、
はい、
5回ホテルに行った写真が入ってたそうです。
ということは、ね、もうそういう写真が入ってるわけですから、
はい、
もう最初からずっと証拠は積み上げられてるわけですね。
と思います。
で、いくらぐらいなんですか？
200万です。
200万。
はい。
で、そのいつから始まったかということもわからない。
はちょっとわかりません。
ね、で、期間もわからないと。
はい。
ただ5回のホテル入ってる写真があるという。
はい。
はい、で、弟さんは今それに対してどういうふうに言ってるんですか？
何も言ってません。父と二人暮らしなんですけれども、
はい、
郵便物とかはもう全部自分で割り振りしちゃって、父の分とも自分とは全然別にして渡したりとかやっちゃうので、
はい、
全然弟は父に分かってるとは思ってないと思います。
ああ、なるほど、
はい、
そうすると弟はお父さんにも相談してないし、あなたにも相談してない、
はい、
ということですよね。
はい、
で、あなたとするとその弟が誰にも話さないで、
はい、
まあ、自分の中で解決しようとしてる、はい、ということだと思うんですけれども、
はい、はい、そう思います。
今日は要するに何をしたくて何を知りたくて、
はい、
ということでしょうか。具体的に本人じゃないからなかなか分からないと思うんですけど、
は
い、
父が一番心配してるのは、
はい、
示談が成立した後も、
はい、
怖い方がまたまた話を蒸し返したりとかっていうことがないかどうかっていうことがとても気がかりみたいです。
そうすると相手が怖い方の可能性があるということですね、はい、お父さんが心配してるっていうのは。
でも特別そういう人じゃないと思うんですけど、父の知り合いが以前そういう目にあったみたいです。
で、内容証明で書かれていることっていうのはそのどんなことが書かれているわけですか？それもあなたが読んだわけじゃないから分かんないですよね。とあなたが心配してるのはその、例えば200万円弟が払っても、
はい、
その後また次々に要求されるんではないかという。
はい、はい、そう、私と父の心配はそれだけです。もうお金を払うのは仕方がないし、
うん、
だからそれで終わってもらえればいいんですけど、
うん、
もしもなんかこじられた場合の時のために何か
こじれるっていうのは、
そこで
請求が別にすごいあなたの側からすれば払えない額ではないわけですよね、はい、
そうですね。
で、これで払えれば成立するはずなのに、
はい、
相手から見て、
はい、
それで終わらない可能性があるという
あるんじゃないかという心配があります。
心配があると
。はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
お願いいたします。
はい、弟さんのところに、
はい、
内容証明が来て、
はい、
もう弟さんはそれは当然読んでおられるわけですよね。
はい、
で、お父さんがそれを見たと、
はい、
で、そのことについて弟さんは
知らない
ということですね。はい、で、お父さんが心配をしていると。はい、なるほど。
はい、
その内容証明というのは、はい、その相手の女性の旦那さんから来てるんですか？
だと言ってました、父は。
弁護士とかではないんですね。はい、
弁護士さんからもなんか電話かかってきたみたいです。
電話？
はい。
内容証明が来て、それとは別に弁護士から？
それより前に電話があったそうです。
弁護士から電話があったのに、
はい、
その後で弁護士ではなく、その旦那さんから？
あ、いえいえ、払う相手がご主人ということです。
その女性のご主人に払慰謝料を払えと、その女性のご主人からの請求なわけですね。
そこは分かりませんけど、でもご主人に払う慰謝料だと言ってます、う
ん、で、は
い、
その払えと言ってきてるのは弁護士なんですか？
あ、分かりません。
それは分からない。
はい、
そうですか、
はい、
分かりました。そこはね、まず確認をしていただく必要があると思うんですが、
はい、
まず弁護士がね代理人として入って、
はい、
で慰謝料請求をしてきたと、はい、でそれに対して請求にそのまま応ずるか、あるいは金額に交渉するかっていうのはありますけれども、
はい、
まあ、それで示談が成立する場合にはですね、
はい、
相手方に弁護士が入っている場合には、
はい、
まあ、示談が成立するというのは、
はい、
もうそれ以上の請求はしませんよという内容が必ず入るんですね、
はい、
まあ、示談書の内容としてはね、
はい、
コートオッズとの間にはこの示談書に定める他には何らの債権債務もないことを確認すると。
あ、そうですか、
はい、これ、まあ、清算条項っていうふうに言うんですけれども、
はい、
そういう条項が必ず入ると思います。
入るというのは自宅に送られてくるっていうことですか？
いや、示談交渉をして最終的に示談が成立する段階でね、
はい、
示談書というのを作ると思うんですね。
あ、ははは、
うん、そういうのを作らずに、
はい、
いきなりお金を払うっていうことはないですから。
あ、そうですか、はい、
逆に言うと、はい、あなたの弟さんの方もね、
はい、
向こうから言われたから振り込んでくださいって言われたんで、そこにポンってお金を払うっていうことはしない方がいいですよね。
あ、そうですか、
はい、必ずその示談書、はい、こういう内容で示談をしますよということをお互いに確認する、はい、書面を作って、
はい、
でそれに基づいて支払うっていう形にしなければいけないです。
ああ、じゃあ内容証明だけで支払いっていうことはしちゃダメってことですね。
そうですね、それはしない方がいいですね。
はい、分かりました。
まあ、相手が弁護士であればですね、
ええ、
そこら辺はきちんとそういう手順を踏んでやってくると思いますんで、
ええ、
心配はないと思うんですけれども、
はいはい、
相手が弁護士ではなくてね、その旦那さんが直接請求してきてる場合には、
はい、
逆にあなたの弟さんの方でね、
はい、
そこら辺は注意をしないといけないわけですよ、
はい、
旦那さんがすごくね、こう口調が厳しかったとか怖かったっていうことで、
はい、
言われるままにお金を払ってしまうと、
はい、
後になってね、
はい、
その200万を払ってもらったけどそれは損害の一部だと、
はい、
こちらはその200万ぐらいじゃ納得できないんだというようなことを後で言ってきたりすることがありますんで、
はい、
そうじゃなくて今回のこの件に関してはね、
はい、
弟さんの方で支払い義務のあるのは200万であって、
はい、
その200万を払った時には他には債権債務はありませんよということを、
はい、
きちんと書面で確認をしてその上で払うと、
はい、
そういう手順を踏んでおく必要があると思います、
はい、
それをしないとね、やっぱり後が怖いですから、必ずそれをするようにしていただきたいと思います、
はい、
でもっと言えばね、それをやるときにね、
はい、
心配であれば、
はい、
弟さんの方も、弁護士を頼んで、
はい、
その弁護士に先の心配のないような示談書をきちんと作ってもらって、
はいはいはい、
あるいは向こうから出てきた示談書の案をきちんと見てもらって、
はいは
い、こういう形での示談であれば後に引きずることはないよということをきちんと確認した上でね、
はい、
示談書を取り交わすと、そういうふうにした方がいいと思います。この必ずね、合意をしたね、
はい、
内容を書面で残しておくというのが、これ示談をする上で一番大事なことですので、
はい、
言われるがままに支払うということだけはしないようにしてください、はい、
すみません。じゃあ、内容証明が来たっていうことイコール弁護士さんがついてるっていうことにはならないんですね。
そうですね、一般の人でも内容証明は出すこと、誰でも出すことができますので。
そうですか、はい、はいはい、
はい、それが1点ですね、
はい、
それからもう一つね、
はい、
まあ、じゃあそうやって示談が成立したとしてもね、
はい、
後で怖い人が出てきて、話を蒸し返されたらどうしようかと、
はい、
そういう先ほど申し上げたような示談書をきちんと作っていれば、
はい、
もうお金を払った時点で、
はい、
お互いの間に債権債務はないということが確認しているわけですから、
はい、
それにもかかわらず相手が、
はい、
さらに、請求してきたとしてもね、
はい、
あなたの弟さんの方には、
はい、
法律上の支払い義務はないわけですよね、
はい、
で支払い義務がないにもかかわらず、
はい、
例えば何かで、
はい、
これ払わないと大変なことになるぞと、
は
い、いうようなことで、
はい、
脅すようにしてね、
はい、
お金を請求をもし相手がしてきた場合にはね、
はい、
これは恐喝とか脅迫とかね、
はい、
そういう犯罪行為になりますんで、
はい、
もしそういうことがあればね、今度は、
はい、
あなたの弟さんの方がね、
はい、
警察に、はい、こういうことを言われていますと、きちんと示談をし、もうこれ以上債権債務がないことを確認したにもかかわらず、
はい、
追加請求をしてきてますと、
はいはい、
で単に請求するだけじゃなくてね、それに応じなければ、
はい、
こういう危害を加えるぞとか、
はい、
そういうふうに脅されて、要求されてますという場合には、
はい、
警察に相談をするということもできると思います。
わか かりました。
でましてや相手がね、例えばそのいわゆるこう反社会的な人であればね、
はい、
警察に相談に行ったら、
はい、
警察は比較的速やかに事件として、立件して動いてくれると思います。
なるほど、はい、わかりました。
ですからね、先ほど申し上げたように、
はい、
示談をする際に、
はい、
もうこれ以上、ここに示談書に書いてあること以上の義務はないんだということをきちんと確認をすると、
はいはい、
このことだけ気をつけていただければ、
はい、わかりました、はい、
それ以上のことは大丈夫だと思いますんで、
ええ、
であともう一つはね、
はい、
弟さんの方は200万円という金額は納得しているのかもしれませんけれども、
はい、
その女性とね関係を持った結果、
はい、
その女性の方の家庭がどうなったのかっていうことはわからないんですかね。
なんか離婚するって言ってる。
離婚することになった、
はい、
うん、
はい、
そういう不倫を理由に相手が離婚することになったのかならなかったのかによってもね、金額っていうのは少し違ってきますので、
あ、そうですか、
はい、そのあたりももしかすると、はい、確認した方がいいのかもしれないですね。
確認をするというのはどういう、うん、
ですから200万円の請求に対してね、
はい、
本当に200万円を支払うべきなのかどうかということについて、
はい、
もし弟さんの方でね200万円というのは多すぎるんじゃないかということであれば、
あ、
そのあたりは、はい、交渉する余地はあるのかもしれないです。
はい
はいはい、ただ弟さんの方でね、もうそんなもうめんどくさいことはせずに、はい、とにかくもう早く200万払って、
はいはい、
この場を収めてしまいたいということであればね、200万を払ってもやむを得ないとは思いますけれども、
そうですね、
その場合には、
はい、
この200万以上の請求はないということをきちんと確認しておくと、
はい、
はい、そこだけよく気をつけるようにしてください。
はい、わかりました、
はい、
もしもし、
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
今ね、塩田先生がもう本当に素晴らしい回答していただいたわけですけど、はい、5回ちゃんと写真を撮ってるっていうことはね、
はい、
相手がきちんと計画的にな行動してるわけです。
はい、
ということは相手はきちんといろんな客観的な証拠を残して計画的に行動してるわけですから、
はい、は
い、いろんな交渉の時に安易にその署名をしてしまったりですね、はい、なんかそういう客観的な証拠は残さないことですよね。
はい、
今塩田先生がおっしゃったように恐喝みたいなこととかなんとかね、
はい、
であなたの場合逆に全くこの今請求されている方と逆のタイプなんですよ。はい、請求している側は非常に計画的にきちんとしているわけ、
はいはい、
あなたの場合ね、
はい、
普通相談する場合にはこの弟なり、
はい、
その示談の内容なりが分かって相談する、
はい、
ますよね普通は。
はは、はい、
何にも分かんないのに相談するっていうのはね、
はい、
逆に言うとあなたの場合はその場その場で行動してしまうタイプなんですよ。
は
い、だからこれ全く違ったタイプが2つ出会ってますので、
はい、
正直に言うと勝負にならないですね。
あ、なるほど、はい、
それを思いません？
思います。
相手はきちんとこう計画的な行動をしている、
ええええええ、
あなたの場合にはきちんと準備が何にもないわけですよ。
はい、
つまり今回の場合では塩田先生に相談するわけですね。
はいはい、
その場合に少なくともこれとこれとこれはきちんと分かった上で相談しないと、
はい、
要するに状況が全く分かんないのにこれどういうことどうしたらいいのっていうのはね、はい、まあ、計画性が全くないんです。
はい、わかりました。
ですから、
はい、
やっぱりこれはあなたの場合きちんと相手を見てね、
はい、
こういう相手だからこういう態度で対応する、
はいはい、
こういう相手だからこういう態度で対応するっていうことをしないと、はいはい、弟さんも現にあなたに助けを求めてるわけではないんですよね。
はい、そうです。
だからあなたが勝手に動いてるわけです。
はい、
ですからそこら辺も状況把握もできてない、
はい、
勝手に動いてるというその行動の仕方っていうのはね、
はい、
こういう計画的な人にからするともう完全に罠にはまるタイプですよね。
はい、
それそう思いません？
思います。おっしゃる通りだと思います。
ですからちゃんと弁護士なら弁護士の方に頼んでね、
はい、
今までの態度であなたが対応しない方がいいと思いますよ。
はい、わかりました。
少なくとも他の人が対応するというふうなことが必要だというふうに思います。
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
相手を見て態度を変える必要なことです。